で、ちょっと今日2つワークしていただきたいことがあって、ぜひちょっと皆さん、まずこのラインマップっていうのを考えてみるっていうのをやってみていただきたいんですよね。今日いくつかパターンをお伝えしたんですが、せっかくなので自分がラインの仕組みか作るんだったら、どんなラインマップ作りますかっていうのを、ちょっとこれ、考えてみてほしいなと思います。で、ラインマップ作るときに、まず最初に何売りたいかですよね。コンサルの方だったら商品だと思うし、コンサルじゃない方であれば、例えば、何ですかね、物販されてる方だったら自分の物販の商品だったりとか、美容室やってるんだったら来店させてほしいとか、最近治療科の先生だったらお店来てもらうとか、あとは、オンラインの診断受けてもらうとか、そういろんなゴールがあると思うんですが、その何売りたいかっていうことと、で、もう一つが今日お話ししたそのセグメントを分けるっていうのを一個考えてみてほしくて、もしご自身だったらどんなセグメント分けをするかっていうのを考えてみてほしいんですよね。例えば僕の場合だったら、LINE マーケティングコンサルタントとしてリアルかオンラインかで、セグメントを分けて考えるってやってるんですが、もしそうですね、例えば美容室の方だったら、何かここで、パーマなの、その人の売り、そのお店の売りがあると思うので、例えばそのカラーなのかトリートメントなのかで分けるとか、その自分の場合どういうセグメント分けしたらより成約率が上がるかなっていうのをちょっと考えてみてほしいんです。で、それを含めて、どんなラインマップ作ったらいいかなっていうのをぜひちょっと、皆さんのその紙とペンでもいいですし、あと紙とペンか、もしくは、パソコンが得意な方だったら、パワーポイントとかにバーッと書くとかでもいいと思うんですが、ちょっと自分だったらどんな感じするかなっていうのを考えて書いてみてほしいなっていうのをちょっとしてほしいなと、ワークしたいなと思います。はい。で、これちょっと今お見せしているのは僕のやつなんですけど、これまんま真似ると、事故るというかすごい大変なので、真似ていただいてもいいんですが、とりあえずシンプルな、さっきのウェビナー1個の方でもいいと思います。なので、LINE 集めて診断ボットを入れてから、で、ここでどう分けるかを考えてみてほしいんですよね。例えば仮に診断ボットを入れてお客さんのセグメントを分けたときに、どんな分け方あるかなみたいな。上のパターン、下のパターンみたいな感じで。はい。OK。例えば、そうですね。経営者と会社員の人で伝える内容を変えるとかも一つありますよね。コンサル系の方はそんなパターンもあるし、例えば、YouTube と、インスタグラム教えてるんだったら YouTube とインスタで分けるとかも一つだし、あと何かな。占い師の方だったら、占い師を始めたいのか、占い師始めててもっと売り上げ上げたいのかで分けるのも一つですよね。そんな形でやって、例えば、うちの事例であるのは学習塾の人だと、保護者なのか本人なのかで分けたりしてるんですよ。保護者だったらお母さん向けに伝えることを伝えるし、本人だったら本人向けに伝えるべきことを伝えるっていう。ふうに分けてたりするんですが、そんな形でちょっとどういう分け方できるかなを考えてみていただいて、その後、個別相談から、あとはその自分の商品をですね、個別相談で売るんだったら個別相談でいいと思うし、セミナーだったらセミナーでいいと思うし、その自分の商品を売るための動線をどうするのかなっていうことを、ちょっとこれを紙ペンで書いていただくか、何かパソコンの方だったらパワーポイントか何かで書いていただければなと思うので、ちょっとワークしていただきたいなと思います。じゃあ、そうですね。あんまり時間かけてしっかり書いてもあれなんで、ちょっと軽く簡単に5分ぐらい時間取ろうと思うので、ちょっと皆さんぜひ、パソコンか紙ペンか取っていただいて、ちょっとサンプル出しておくので、どんなラインマップ作れるかなと。この LINE から診断ボット受けて、どんな分岐作れるかなを考えながら、1個さらっとシンプルでいいので書いてみていただければと思います。で、あとは、質問とか選択肢の回答っていう部分もですね、あんまり複雑に難しく考えるのではなく、さっきお話ししたんですけど、こんな感じで、例えば、質問があって、回答紙も5つぐらいあってっていうので、本当に、で、これ、例えばうちとかで言うと、診断ボットでこの5つの質問を投げかけてるんですね。ビジネスどっちですかとか、企業歴は年商どれぐらいですか、年収どれぐらいですか、従業員の数ってどれぐらいですかみたいな質問を投げてまして、で、実際回答ってここしか見てないですよ。もうリアルかオンラインかしか見てなくて、この方はリアルビジネスだな、じゃあリアルのオファーしようとか、この方はオンラインだな、じゃあオンラインのオファーしようと。 ていうふうにここしか見てないんですよね。まあ、もちろんそれ以外の情報のここも参考データとして見るんですけど、その LINE の仕組みっていう意味ではここの上しか見てないってことです。はい、なんですが、やっぱりリアルビジネスの方に、例えば美容室のオーナーさんが僕の LINE 登録してくれてですね、いや美容室で LINE の売り上げ上げたいんだけどみたいな人に、いやいやもう高単価商品作りましょうみたいなっていう話しても刺さんないんですよね。やっぱりどうやってリピート増やすかってことが、美容室だったらどうやってリピート増やして仕組み化していくかが大事ですよっていうとすごく刺さるんですけど、で逆にオンラインの方であればやっぱりその、リピートの話よりもこのオンラインを使った仕組みの話をもっと詳しくしてあげる方がめっちゃ刺さるんで、そういうふうに相手のニーズに相手のセグメントに合わせて伝えることを分けると、すごく反応率が上がるというような仕組みができてます。はい、で、まあ、最後3つ目はこの LP 作るというところなんですが、もう仕組みできたらこのランニングページ作っていただければと思います。で、LP ですね、まあ、作られたことない方もちょっとお伝えしておきますと、まあ、よく今までメールアドレス取る LP って今でもたくさんあると思いますが、このメール取る LP と LINE LP の決定的な違いが1個ありまして、短くするっていうのはすごく CPA が差額安くなります。CPA っていうのは、1登録、1友達増やすときのコストの話なんですけど、まあ、例えば1万円かけて10人取れたら1人1000円だよねっていう計算ですね。これが、この単価が CPA なんですが、これ安くした方がいいじゃないですか。安く集めれた方がコストいいので。で、安く集めるには、このランニングページの長さを短くするっていうのがすごい効果的です。はい、LINE の場合はですね。はい、なので、あんまりこうよくいろんな LP 見てるとすごい長いのが多い。いいんですけど、長いのよりも短い方が非常に安く取れます。最近まあ LINE も高いんじゃないかとかメールの方が安いんじゃないかとかいろんなデータがあるんですけど、これまあ 業種というかビジネス系は若干 LINE も高くなってきてますが、業種全般で見るとやっぱり LINE の方が安いです。なので基本は LP をなるべく短くしてもらって、やってもらうと LINE の場合は非常に安くたくさん取れるし、まあ、LP からの LINE の登録率も非常に高くなってきます。で、絶対やってほしいのはファーストビューにボタンを持ってくるっていうので、 LINE 追加するときってメールアドレス入力しない代わりにもうボタンを押して登録するってシンプルな追加方法なんですよね。なのでこう、まあ、この今画面で言うとこの右側のここの赤枠あるんですけど、これ開いたときに最初にスマートフォンに出る表示領域なんですけど、この中に必ずボタン持ってきてねっていう、スクロールしないとボタンがないっていう状態を絶対作んないでくださいねっていうことです。はい、なので、このファーストビューにボタン持ってくるっていうのは、必ず必達してやっていただければなと思います。はい、あとはもう仕組みできたらこの SNS とか広告とか店舗の方だったら MEO とうまく組み合わせていただいてですね、もうどんどん仕組み化していただければなと思います。はい、で、まあ、その時の SNS なんですが、いろんな SNS あると思いますが、まあ、ご自身のビジネスに合った SNS と LINE をうまく組み合わせていただくと、まあ、非常に仕組み化が作りやすいなというところで、まあ、ビジネス系の方だったらやっぱ Facebook すごく相性いいと思います。で、あとはまあ、一般的な業種の方、ビジネス系以外の方だったらやっぱり Instagram はすごく効果的ですし、あとはまあ YouTube ですよね。YouTube 使える方だったら YouTube と LINE を組み合わせるとか、あとは Twitter 使える方だったら Twitter と LINE を組み合わせるというふうに、ご自身のビジネスに合った SNS を活用して、LINE でうまく組み合わせて、ビジネスを仕組み化していただければと思います。最近だったらクラブハウスですよね。クラブハウスを使って、集客された方も非常に多いと思いますので、クラブハウスもうまく組み合わせるのもありかなというところです。はい、ということで、まあ、まとめますと、LINE 仕組み化させる3つのステップは、LINE マップ作っていただいて、LINE ステップで仕組み化を作っていただいて、LP を作っていただくと、まあ、この3つでですね、LINE の仕組み化を作っていただいて、まあ、特に診断、セグメントを分けるっていう、これはステップメールにできない考え方なんですが、その人に合った情報をですね、送っていただくというふうに分けていただくと非常にうまくいきますので、まあ、ぜひ、皆さんの、この優秀な営業マンをですね、LINE の仕組みで作っていただければと思います。まあ、本当に優秀なんで、24時間365日一切文句言わないですから、はい、うちもこの仕組みがあるおかげで今はだいたい、まあ、だいたい今月1000から1500万ぐらいこの一人で売ってるんですけど、それが仕組みから売れるので、ぜひそういう仕組みを構築していただければと思います。はい、あとまあすでに今他の LINE ステップ使われている方はですね、なんか移行するメリットっていうところなんですけれども、まあ、もちろんその 他社さんのシステムが悪いわけではなくて、皆さんいろんな特徴があるシステムなので、まあ、自分に合ってるシステムを選んでいただければと思うんですが、もし仮に簡単なICEPに乗り換えますよっていう方向けにお伝えするのであれば、まあ、とにかく簡単なICEPって全て完結できるんですよね。簡単なICEPだけで。なので、例えば他社のシステムだったら、なんか個別相談予約受付にはこのシステム使わなきゃいけないとかあったりするんですけど、それが一切いらないっていう。もう予約から動画の配信から、商品の決済から全部簡単なICEPで完結しちゃうよっていう、そこがまず一番、まあ、簡単、1個で完結できるっておすすめですよね。はい、だから他のシステムツール解約しても大丈夫だよと、コスト下がるよということです。はい、あとは商品の決済まで全て完結できますので、その商品を売るところまでですね、できるので、誰が何買ってるかも分かるし、誰が何を継続中かも全部分かるんですよね。その継続中のお客さんだけにメッセージを送ることもできるので、まあ、非常に管理が楽、顧客管理が楽になるし、他複数のシステム使ってるとこれの顧客管理ができないんですけど、簡単なICEPで継続決済まで全部管理できるので、めちゃくちゃ管理が楽になります。はい、あと紹介制度も使えるというのもありまして、ぜひ簡単なICEPをですね、人に紹介するという制度がありまして、でこれ紹介していただくとですね、毎月の紹介者が使ってくださっている月額の利用料のうちの、まあ、一定のフィーが紹介料で入り続けるというふうになりますので、まあ、この結構紹介制度だけでも、まあ、それなりの金額を、まあ、会社への年収じゃないのっていうぐらいの金額稼がれているか、収益として持たれている方もいらっしゃるので、まあ、そういうメリットがあるので、まあ、よければ他社のICEPから移行するというのも一つご検討いただけましたら幸いです。はい、ということで今日一旦ちょっとお伝えしたいことは以上になります。本当ここまでご清聴いただきましてありがとうございました。